能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今回は番組にありがたいことにちょっとご質問、お問い合わせ、お便りを届いておりまして、紹介させていただきます。
はい、
匿名でということだったので、 M さんという女性の方からお便りいただきました。能楽師の先生は副業をしても良いのでしょうかということです。
はい、
いかがでしょうか。
ですね、これ僕が回答するのはあくまでうちの流儀、観世流という流儀ということでのお答えになると思うんですけど、というのは要するに流儀によっても考え方が違うので、能楽師って一言でまとめちゃうと、いやうちの流儀はそんなのないよとか、うちはこう決まってるって言われても困っちゃうので、まあ今僕が所属している観世流に関しては間違いなく明確な一つの規範があるんですね。それはまずその職制といって流儀における立場、その説明からちょっと始まらないといけないんですが、はい、要するにある立場以上の人は副業を持っちゃいけない、ある立場以下の人は副業を持ってよい、はい、まあ、簡単にはそういうことなんです。
その基準があって、その基準がきっとどこにあるのかっていうところですね。
はい、そうですね、まあ、もうちょっと分かりやすく言うと、例えばゴルフとかテニスとかでトーナメントプロとレッスンプロっているじゃないですか。
はい、
でトーナメントプロっていうのは賞金稼いで、要するに本当に第一線のプレーヤーですから、プレーの試合結果とかスコアがもう本当に素晴らしい方々はそれにスポンサーがついたり賞金が入ったりしてそれで食っていける、はい、で逆にレッスンプロっていうのはその大会とかに出て稼ぐほどではないけど教えられるプロ、まあ、月謝とかをもらっててレッスン料をもらって、その違いで言うと能楽師もまあざっくりとそういうのはあって、まあ、要するにレッスンプロ的な人は副業を持ってても問題ない、まあ、トーナメントプロ的な人は副業を持っちゃいけない、そういう見方もできるんですね。ただこれがよそ様の流儀はちょっと分かりませんけど、観世流っていうの流儀においては少なくともその立場っていうのがいくつかありまして、まあ、頂点はお家元、まあ、ご宗家、うん、よく他の日本文化の世界なんかだと家元と宗家は違ったりするんですけど、能楽界においては家元と宗家は全くイコールです。
イコール
同意語ということになりますね。それでお家元が頂点、この方はもう常にお一人しかいらっしゃいません。ですから家元が2人いるとか家元と宗家がいるってことはなくて、もう観世流の家元とか観世流のご宗家って言ったら今は26世観世清和先生のみ。そしてそれの分家といって、宗家の分家、要するに宗家に何か万が一のことがあった時に一時的なりこう成り代わってそういう職務を果たす観世分家っていうのがあります。まあ、観世鉄の城家という、まあ、当然ながらそういう親戚筋にあったわけですね、宗家と分家。でそれ以外は職分といって家元の職を分ける、この職分という立場は要はですね、お家元が お一人で500人とか600人のプロの弟子全部を面倒見きれないじゃないですか。稽古もいろんなことの管理とか監視とか、そういう面でプロを育成していいですよっていうお墨付きをいただいているのが職分、はい、 という立場なんですね。まあ、うちの父ももちろんその一人ですし、あとはおじいの宗和なんかもそうですし、まあ、もちろん野村先生とかそういう方々、まあ、今多分観世流で30人ぐらいいらっしゃるんですかね、30人前後だと思います。
職分は30人前後、は
い、でその下に準職分という立場があります。でこれが実はめちゃくちゃ幅が広くてですね、まあ、昔はもうちょっと細分化されてたようなんですが、今は要するにその一定の修行を経て、まあ、あの能楽師としてのですね、下積み期間をきちんと経て、そしてプロになりましたっていう人が準職分です。でその中にはもちろん職分の予備軍的な実質そういう扱いを受ける人もいれば、まあ、あのもちろん末端の限りなくレッスンプロに近いような準職分もいれば、さまざまな人が入っているのが準職分です。でそのさらに下に師範といって、これはもうまさにレッスンプロという立場で、大体ですからその準職分までは能楽界全体の法人公益社団能楽協会というところにも準職分以上の人はまず入ってますけど、師範の場合はその能楽協会とかにも所属してない場合も多い、まあ、だから地方の田舎の舞台の師匠さんとか、はい、まあ、そんなような人たちがなるのが師範ですね。で今言った中で準職分以上は副業を持っちゃいけないです。
いけない。
で師範は副業を持ってもいいですよという話なんですね。
その公益社団の法人の会員である、
はい、
あのっていうところと兼業禁止っていうところはイコールなのかなみたいなこと。
あ、それはイコールじゃないんです。
はい。
え、能楽協会っていうのは、そこに所属しているというのは要するにそれぞれの流儀の家元の推薦があって協会で受理されれば入れるので、そういう面では別に副業を持ってるとか持ってない関係ないです。ただうちの流儀の決まりとしてはそういうのがあるんで、まあ割とその師範でも協会に所属させようという師匠筋の考えだったら師範でも協会に入っている場合もあれば、その反対もあると。
とりあえずその準職分と呼ばれるように以上になりますと、やっぱ兼業というのはまあするべきではないし、好ましくないし、してはいけないぞという中で、前回お話ありました、今先生のところで書生で修行されているくぬぎさんとかも、まあ今後はじゃあ師範であったり準職分という道を。
実はその準職分っていう立場になるには、まあ先ほど申しましたように一定の修行期間が必要なんですね。で今彼がしている修行っていうのはまさにその準職分を目指すために修行していると言っていいと思います。具体的にはね、一つ流儀の研修会っていう制度がありまして、研修生制度っていう制度があって、年に2回研修会っていうのがあるんです。6月と12月に大家元はじめ、それこそ適正院と言われる御歴々の前で歌いや舞を披露して、まあ、それでいろいろ票をいただいたりする、まあ、そして成長過程を見ていただく。必ずその研修会に5年以上出なければいけないんですね。1年組から5年組まで。でそれが終わった時点で、まあ、すぐの人もいれば何年か待つ人もいますけど、師匠の判断でその準職分の申請をする、まあ、いわゆる職分の先生がですね。でそれが適正委員会とかお家元のご承諾をいただければ晴れて住職分ですから、まあ今くぬぎは僕が稽古もして育ててはいますけど、職制的に言うと僕は住職分なので、僕が彼の申請を出すことはできないですね、現状で。まあ父が当然職分としてくぬぎのそういう師匠というような位置づけで、まあ、ですから父の稽古ももちろん受けてますし、まあ、そんな感じで親子で育ててるというようなことですよね。
質問ばっかりになってしまうんですけれど、はい、師範というのは準職分の方が認定できるものなんですか？
それはできないです。できないですか？はい、ただあの推薦はできるんです。はい、だから推薦、例えば僕がじゃあ、あの、まあね、国大 OB はあんまりいないですけど、 OG なんかはまあみんなしっかりしてる子が多い中で、そういう人たちをじゃあ師範に取り立てようっていう場合は、当然それを誰がそういうふうにしようと最初にできるのかって言ったら僕しかいないじゃないですか、
はい
ね、いきなりうちの父が見つけてきてこの子を師範にしようってわけにはいかないわけなので、はい、僕がそのお弟子さんと話して師範になりますかって話をした、そういう中でじゃあそういうのを目指しましょうって言ったら、まあ、当然その免状っていうのを取らなきゃいけないですね。免状っていうのを取っていくのはどうやって取っていくかっていうと、僕の一応その職制上の師匠である武田幸久という職分のを通して御宗家に申請する。
あくまで認定は御宗家がされるわけ、
最終的には認定は御宗家です。ただ逆に言うとその師範っていうのは準職分よりかはなるまでの過程っていうのは非常に、まあ、緩いっていうとちょっと言葉悪いんですけど、師匠そしてその師匠家にあたる職分、まあ、もちろん職分の素人のお弟子さんだったらダイレクトにお家元に行けるわけですけども、そういうふうにして申請して、そこからの推薦申請であれば、まあまずもってお家元はダメっていうケースはほとんどないですね。
5年間の研修期間みたいなものはないっていうのと、まあいい、はい、一応まあお披露目みたいなの審査する場みたいなのもあったりするんですか？
ないです。なんかやっぱ試験も何もないです。
それはやっぱりその推薦があったっていう信頼関係 で、なるほど。
だから職分っていう立場は逆に言うとそう簡単に作れるもんじゃなくて、なれるもんじゃなくて、そういうんで、ね、変な話師範できもしないのに師範作りもまくって荒稼ぎしようなんていう職分が出てきたら困っちゃうわけですから。
なるほど。
だから誰でも彼でもは職分になれないんですね。
先ほど の、ね、あの質問からの話に戻りますと、やっぱり兼業副業は可能かどうかというお話で言いますと、そこまで研修と研鑽を積んできて準職分までね、そのたどり着いた方は兼業なんかしてる暇ないんだろうなって、
まあ、あのそうであればね、はい、一番理想的ですよね。ですがクヌギも研修生届を単に彼の要するに能力とか実技だけで言ったら、正直もう3年前ぐらいに研修生届出しててもよかったんですよ。ただなぜそこまで様子見たかっていうのは、まあ、まず一つはもちろん途中で辞めちゃうとかいなくなっちゃう危険性もあるので、そうなっちゃうとね、やっぱり研修生届出して皆さんに目をかけていただいたのにいなくなりましたじゃ申し訳が立たないっていうのが一つと、あともう一つはどっちを目指すかっていうのも決めきらなかったんですよね。っていうのはやっぱり意欲も実力も、それから彼自身の本当に人生設計として副業を持てないっていうのは、まあ本当に賭けじゃないですか。変な
覚悟が必要ですよ、
はい、だからただね、まあ、じゃあ本当にそういう例があるかどうか僕は知りませんけど、住職をいただいたとしても食える保証ってないわけですよね。で、まあ、万が一そんなことになった時にすごく極端な話言えばね、誰にも内緒で夜中アルバイトとかしてでもやっていく覚悟があるかどうか、まあ、アルバイトっていうのはね副業とは違いますから、言ってみればそういうどっかの社員をやっててね、農学やってるっていうのはまあ副業って多分みなされると思うんですけど、まあ最悪も本当にそういうことになってもね、やるぐらいの過去がなければ今の時代準職分外から来て目指すっていうのはちょっと大変なことなわけですね。それだったら場合によっちゃ師範の方がね、月金はどっかに勤めてて師範でね土日は教えてるとかの方がいいかもしれないじゃないですか。それも見てた中で本人の希望も含めて、まあ、あの本人もその職制の立場はよく分かりませんと、正直自分では。ただ少なくとも実力っていう面では住職分として本当にそういう舞台の一つの戦力になれるようなものを目指せるなら目指したいっていうことを言ったんで、まあじゃあということですよね。
研修が始まって、
だからまあ今年あの、ね、前回の収録でお話したように海の会で初してさせるっていうのは、もちろん彼が師範だったらそれは僕は多分させてないと思います、正直言って、はい、だけど住職も目指して修行を始めてるんで、まあ、脳を待っていくプロになっていくんで、ね、 だそれだったらやってみなさいということですよね。
はい、いや本当今日のお話でいろんなことが私の中でまだ全部ではないですけれど理解進んだ気がします、はい、ちょっと何回か繰り返し聞きたいようなちょっと回だったと思います。いつもちょっとビジネスチックなお話もなったかもしれないんですけど、はい、だからこそ興味を持ってそこここを入り口になんかもっとおの気になるなって方も増えると思いますので、
はいはい、
またこういったお話もたまに聞かせていただけると大変助かります。
はい、
本日はご質問を一つ紹介させていただきました。先生本日もどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。